はい、皆さんおはようございます、今年度はですね、皆さんの右前の方に貼られていますこの主題聖句で一緒に歩んでいます。最初にちょっと読んでみたいと思います。こちらですね、ちょっと上の方ですけど読んでみましょう。いきます、せーの。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。第一コリント13章13節ということですね。信仰と希望と愛、信仰、希望、愛、これが今年度私たち一緒に心に留めて歩もうとしている主題になります。で、何度かこの説教の中でも信仰にフォーカスを当ててとか希望に当てて愛に当ててというふうな形で深くですね味わっていこうというふうに思ってますけれども、先週から今日また来週までと3回にわたってローマの5章のところから信仰、希望、愛ということを一緒に見ていこうと思っています。先週は綿引先生が信仰による義ということでお話をしてくれました。で、今日はその続きのところにあたりますけれども、今日のテーマは特に希望ですね。希望に目を留めて一緒に歩んでいこうというふうに思っています。特にですね、前提として先週のお話の中にかぶってるんですけど、2節のところを先に読んでおきたいと思うんですね。今日のローマ5章2節を開いている方で結構ですので、ちょっと一緒に読んでみましょう。そこにまず大事な前提があります。5章の2節を開いている方は読んでみてください。いきます、せーの。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。はい、このように書いてあります。言いたいことはですね、信仰によって与えられる希望のお話ですよということですね。単なる希望ということじゃない、そうじゃなくて信仰によって与えられる希望なんだ、信仰によって私たちは希望を神様から受け取るんだ、この信仰と希望の関係ですね。このことをまず前提として確認しておいて、その上でじゃあそれはどういう希望なのかな、特に栄光に預かる希望だって書いてありますけれども、それがどういうことなのかなということを一緒に見ていきたいと思います。では3節4節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。はい、私たちは苦難をも誇りとします、そう書いてありますね。これが、私たちの希望のスタート地点だということです。第一のポイントは苦難と希望、ここですね。普通私たちは苦難っていうと良くないものだって思います。大体みんなそうではないでしょうか。苦難が来たって思ったら、なんでこんな目に遭うんだ、もうこれはもう絶対ダメだ、神様これ良くない、やめてくれ、普通そう思うと思いますし、事実そのように祈ると思いますけれども、でも私たちは信仰によって苦難をも誇りとするんだ、これが今日のメッセージですね。普通は良くないもの、場合によってはですね、人々はこれって何かの罰かしら、罰かしら、そういうふうにも思うかもしれないですね。そういうところにつけ込むビジネスもありますよね。あなた何か今悪いことありませんか、そういえば思い当たる節がある、この壺を買いなさいみたいなのって世の中いつの時代もあるわけですよね。でもそういうことじゃない、そうじゃなくて苦難をも誇りとするんです、そういうふうに聖書ははっきりと語っているわけですね。普通はそれを隠そうとする、ネガティブなものだと思う、例えば何でしょう、病気でしょうか、あるいは何か事故を起こしてしまったとか事故に遭ったとかですね、あるいは何か不幸なことが起きた、トラブルに巻き込まれている、すごいストレスがある職場だとか人間関係だとかですね、そういろいろあるわけですよね。そういう苦難があったら、大体ネガティブなものですから普通隠したりすることがあります。でもそれを誇りとするのだ。さあなぜでしょうか。なぜならここに書いてある通りですけれども、苦難は最終的に希望を生むんだということを私たちは知っているからだということですね。苦難は普通は嫌なもの、避けたいもの、なきゃないだけいいものって思ってるけど、信仰によって私たちは苦難が希望を生み出すということを知っているんだ、そう言っているんですね。間がありますね。非常に有名な聖書の言葉です。苦難は忍耐を生み出す、 忍耐は連達を生み出す。連達というのは、他の聖書の訳だと練られた品性って書いてありますね。ですからイエス様のような素晴らしい人格、人柄、それが育っていくということですね。そして忍耐はそのような素晴らしい品性を生み出し、連達はその連達、素晴らしい品性はやがて希望となるのだ、このように言っています。言い方を変えるならば、苦難から始まるさまざまな経験を通して私たちは主の見姿のように変えられていくんだ、そういうこともできると思いますね。成長していくんだっていうと月並みの言い方ですけれども、私たちはそれらを通して本当に主のように変えられていくんだ、そのように言うことができると思います。4歳の娘がいます。皆さんご存知のみゆちゃんですね。みゆちゃんですけれども、子供、ちっちゃい子を見ているとですね、ああなんかこうやって成長していくんだなっていうのをすごく感じるところがあります。で、子供の受けるプレッシャーっていうのは大人から見ると、ちっちゃいもんでそんなプレッシャーに感じなくていいのにって大人は思うんですけれども、子供なりにですね、いろんなことに取り組むときにプレッシャーを感じるみたいですね。でうちの娘は特にそれ結構大きいみたいで、できないことにぶつかるとですね泣くんですよね。できないって言って泣くし、初めてのことにぶつかるとやっぱり泣くんですよね。きっとできないっていう感じになって大体泣く。それを見てると、ああそうか、この子なりに大変なんだなと、励ましたりして、そして取り組んでみる。そうすると、できなかったりもするんですけれども、だんだんできるようになっていく、あるいはできたりする。そうすると、ああできたって喜んで、そこに成長が一つあるわけですよね。少しずつ乗り越えていくことやできる体験をしながら、ああこういうふうになっていくんだ、そういうふうに子どもが成長していく姿を見ることができる。で、規模は違うし、また大人はまた別ですけれども、でも神様は苦難を通して私たちを育てられるということがあります。確かにある。神様は苦難を通して私たちを成長させてくださる、そういうことが確かにあるんですね。ある先生がこういう話をしてました。前もお話したかもしれません。皆さんは忍耐が欲しい、忍耐が欲しいってね、忍耐強い性格になりたいって言うけれども、じゃあぜひそれをお祈りしてごらんなさいって、忍耐が欲しいですしようって祈ったら必ず苦難が来ます、そういうんですね。非常に皮肉に満ちてますけれども、でも確かにそうかもしれない。だってそうでしょう。私たち苦難が欲しいんです、はいあげます、ボーンって来てですね、おおすごい忍耐強くなったぞ私、あ違う、今僕言葉間違えました、私忍耐が欲しいと思って祈ってバーンって神様から忍耐がもらってですね、急に今日から私すごい忍耐強くなった感じがするんだけど、そういうことはないわけですよね。そうじゃない、そうじゃなくて神様は私たちを苦難を通して育ててくださる、忍耐を生むように、連達を生むように、そしてそれは希望なんだということをここでは語っているわけですね。忍耐と我慢は違いますよ。それは誤解してはいけない。我慢っていうのは我が慢するって書きますけれども、だいたい自分でですね、なんとかこの時をくぐり抜けようとして、我慢して、文字通り我慢していくわけですよね。それ自体は別にそんなに悪いと私も思いませんけれども、我が我慢していけばいいんだ、そういうふうになっていくと、やがてですね、人は、私はそうやって乗り切ったんだというふうに周りの人も裁くようになりますね。私我慢できたのになんでお前我慢できないんだよ、私だって我慢してやってるんだ、お前も頑張れよというふうに言うようになります。しかしですね、忍耐は謙遜が伴いますね。神様の忍耐、イエス様の忍耐のようなものは、お前もそうできるだろうというふうに言うものではないわけですね。そうではなくて、聖書が言う忍耐というのは、私だけ我慢してじっとしてればいいんだ、そういうものじゃなくて、神様と向き合って乗り越えていく力ですよね。神様と向き合うってことです。本当に苦難の中で神様と向き合っていくことです。でもこれ楽じゃないんですよ。皆さんどうですか？苦難が起きた時にすぐに祈れる人は本当に幸いです。あなたのうちに忍耐が育ってきているでしょう。でも多くの場合、私たちは今とても辛くて祈る場合じゃないって言い出すわけですね。しかしその中で私たちは祈っていく、神様に向き合っていく。そうするとですね、本当に忍耐が育っていく。それは神様と共に乗り越えていく力なんですね。主と向き合うことが忍耐、本当の忍耐なんだ。そのことがここの中で現れてくるわけです。そうしていくと、私たちのうちには連達が生み出されてくる。 イエス様のような似姿に変えられていくということです。それがまさに希望ですよ。私たちのこの地上での希望って何ですか？それはこんな私がイエス様のように変わっていくということだと一つは思いますね。それだけじゃないですよ。でも大きな一つの希望はこんなどうしようもない惨めな私がイエス様のような姿に変えられていくということだと思いますね。スタート地点は全然ですよ。とっても忍耐できない、忍耐強くなりたいですって言うけど、苦難が来たらすぐにペシャってしまってしまうし、神様に祈るなんてもとってもできない、そんな無理だ無理だよというふうになるけれども、でもそれでもイエス様と向き合おうとしていくならば、あなたは変えられていく、イエス様のようになっていく。あまりにもギャップがあって、イエス様の姿と私の今の姿ってあまりにもギャップがあってとても無理じゃないって思うけど、変えられていく、それ希望ですよね。私本当そうだと思います。自分のこと考えたらそうですよ。とてもイエス様と自分って比べるべくもないなって、それ一緒になっていくなんて想像もできないな、おこがましいんじゃないかなとすら思うけれども、でもこの私もイエス様のようになっていく、本当に大きな希望だと思いますね。それはある日じゃない。私たちはイエス様を信じたら神様の方からは清いイエス様のように見えるんですよ。でも内実はそうじゃない。それはある日急にイエス様みたいになれるわけじゃない。でも私たちが向き合おうとしていくならば、忍耐を通して苦難を通して確かにそれが生まれてくるんだ。まさに希望ですね。この希望を私たちはまず受け取っていく、その必要があると思います。逆にもし自分は変わらないって思ったら、それは希望じゃないですよね。本当に絶望感があると思います。あ、もう私はダメだって、もうずっとダメだ、そういうふうに思ったらそれほど悲しいことないですね。でも聖書の約束は何ですか？あなたはイエス様のようになっていくんだよ、変えられていくんだよ、途中いろいろあるけどね、でもなっていくんだよ、このことを希望として私たちは受け取っていきたいと思います。さあ今度は5節を一緒に読んでみましょう。次に5節を一緒に読みたいと思います。5節、せーの。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。はい、このように書いてあります。まず最初に注目したいのは最初の一言ですね。希望は私たちを欺くことがありません。希望は私たちを欺くことがありません、こう言っていることです。まあ、他の聖書の訳、新科訳だと希望は失望に終わることがありません、こう訳しています。これも美しい訳だなと思います。希望は失望に終わることがありません。特にですね、この元の言葉では、このっていうのがついてるんですよね。この希望は失望に終わることがない、この希望は裏切られることがないんだよって、こういうふうに言ってるんです。じゃあこの希望って何かというと、さっき一番最初に言ったことです。信仰によって受け取る希望ですね。信仰によって神様が私たちにくださる希望は決して裏切られることがない、欺かれることはない、失望で終わるようなことは絶対ないんだ、そういうふうに言っています。信仰によって受け取る希望というのは普通の世の中でいう希望とは根本的に違います。なぜか、普通世の中で希望っていう場合はですね、それは大体の場合願望なんですね。こうなったらいいなという希望を持って私は生きていますというふうに言います。こうであったらいいのになという希望を持っています、そういうふうに言います。それは私の中のこうだったらいいなっていう願望であるわけですね。しかしこの希望は欺かれることがない、この希望は決して裏切られることがないんですね。信仰によって受け取る希望というのは単なる願望ではなくて、主が約束していることであるということです。主が必ずくれるものである、だから失望に終わることがないんですね。私たちの願望だったらこうなるといいなって希望を持って頑張ってますって言ってても、それはもう長い人生皆さんよくご存知ですね。たまにうまくいかない、いやたまにだったらいい方だ、相当うまくいかない、希望を捨てるなよって言ってこうなったらいいなって思っていても絶対そうなるとは限らない、そういうものじゃないですか。みんなもしいやいや私も全部叶ってきましたけどって、すげえいい、良かったですね、その素晴らしい人生です、でもそうじゃないって普通の人は分かってる。必ず希望を持っていきますって言ってもうまくいかないってことがあるんだ、それ経験していくわけですよね。でもこの希望は違う。 信仰によって受け取る希望は神様の約束だから絶対裏切られることがないんですね。例えば私たちはイエス様の十字架によって罪が許されます、そう信じていますね。イエス様は私の悪いことを全部代わりに負って十字架にかかってくださった、私たちイエス様を信じるならば罪許されます、そういうふうに信じます。これはですね、私たちにとって希望ですよ。罪が許されること、罪が許されて清いものとされて天国に入ること、これは私たちにとって大きな希望ですね。永遠の命、天国の約束、まさに希望じゃないですか。未来にある希望ですよ。でもそれはですね、もしかしたらもらえるもんじゃないですよね。だってイエス様はすでに十字架にかかってるんですから、もう先に用意されているものなんですよ。ただ私たちが受け取るだけなものなわけですね。でも、結構ですね、私いろんな方と聖書の学びをしますと、これ割とあやふやな方も多かったりしますね。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったんですよという話をしていても、あなた罪許されていると思いますかって聞くと、急に不安そうな顔になる人はいますね。そう言われると、許されているといえば許されているようなゴニョゴニョゴニョみたいなことがよくありますね。今日例えばあなたはイエス様を信じているけれども、今日この地上の命が終わって天に召されるとしたら、あなたは天国に入るんだって確信できますか？聞くと、そうだといいなというふうに思ってるんですけれども、でもどうですか、私みたいのが入れるかしらっていう人があります。でもそうじゃない。聖書の約束ってそうじゃないですよね。だってイエス様もう死んでるんですから、イエス様十字架にかかってるんですから、神様の側がそれやってるのに、そうならないっていうことは絶対ないですよね。そんなイエス様の十字架を嘲笑うような真似をしちゃいけない。だってイエス様は本当に私たちのためにもうすでに死んでおられるんですから、だから私たち許されるって言ったらそれ許されるんですよ。皆さん信じてたら本当に許されてるんですよ。だから天国にふさわしいものに変えられてるんですよ。内実はそうじゃないですよ。さっきも言いましたけども、向こうから見たらそうなってるんです。それはもう絶対私たちのことで変えることができない。だから希望なんですよね。この希望は裏切られることがない。なんだったら私たちの方が、いやでもちょっと無理かな、こんな私無理かもなって、私たちの方が裏切るかもしれないけど、気持ちの上で神様の方は絶対裏切らない。それが私たちに与えられている希望だということですね。このことを確認したいと思います。私たちは信仰によって受け取っている。この希望は裏切られることがない、欺くことがない。このことをもう一度確認しましょう。また私たちはこの希望が絶対欺かれないということを、信仰生活が長ければ長いほどたくさん経験を通しても確信することができるのではないでしょうか。いろんな出来事を通して、ああ確かにそうだったなって、私たち神様に信頼してて裏切られたこと確かになかったなって、そのことを皆さんは感じるんではないでしょうか。途中経過はいろいろありますよ。でも苦難が希望に変わっていった瞬間を皆さんはいくつも見たんではないでしょうか。経験を通してもそのことは明らかですね。例えば私最近そのことを感じたのは、この間の70年史の、ことを読んでいた時でした。70年を迎えて70年史ができました。本当に素晴らしいものできたなと思って読んでいましたけれども、この10年間はですね、特に間に震災がありましたよね。震災のことがあったので、そのことも一部ちゃんと場所を取って、あの70年史には書かれています。で、改めて今になってあれを読み返してみて、ああ本当にそうだなっていうふうに希望があったんだなっていうことを思い返していました。あの時私たちは辛いと言えなかった私たちだったんじゃないかなというふうに思います。特にこの辺りの人たちはそうだったんではないでしょうか。だいぶ水止まってましたし、電気もしばらくなかったですし、普通の生活戻ってくるのに結構時間がかかりましたよね。でももうちょっと北の方を見ると、とても辛いと言っている場合ではなかった、その現実があったと思いますね。でもしばらく経ってみて、今あの70年史で書かれていること、あれをもう一度今私たちが読み返してみると、ああそこには確かに主と共に歩んできて、最終的に今幸いだって言える、そういうことになってきたんだなということを、読みながら私は思っていたんですね。それぞれにそれぞれの歩みがあった。でもいろんな辛いことがあったけれども、言えなかった辛いこともあったけれども、でも今思い返してみると、でもやっぱり今私は幸いだって、そういうふうに言えるようになった。 まあ、そのことを70年史がすごく証しをしていると思うんですね。同じローマの信徒の手紙ももう少し先に進んでいくと8章のところで万事が益とされるということが書いてあります。私たちは知っている、すべてのことが益となっていく、それは過去に起きたこともあの苦難も、でもやっぱり神様は本当に希望としてくださる、益としてくださるんだということを教えてもらえる、そういう経験をも通してまた私たちは、ああ希望は失望に終わることがないんだな、そのことを今日また確認することができると思いますね。今日のこの御言葉は私たちにとってどうでしょうか。希望は私たちを欺くことがありません。希望は私たちを欺くことがありません。ああ本当にそうだな、そういうふうに私たちは言えるんではないかと思います。さあもう一度5節を読みましょう。今度は後半のことを最後に触れたいと思います。5節いきます。せーの。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。最後に、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。このことを覚えたいと思うんですね。希望は失望に終わりません。そしてそれは今もそのことを私たちは体験しながら生きているんだ。その希望は今も私たちに与えられているんだということが最後に確認したいことですね。まあ、希望っていうと先に起こることだけみたいな感じしますけれども、そうじゃなくて現在進行形で私たちは希望の中を生きることができる、まあ、そのことを最後に確認したいんです。今共にいる聖霊を通して私たちは神様の愛を受け取っている、それもまた希望ですね。主が共に歩んでくださっている、主が私を愛してくださっている、そのことを日々受け取りながら歩んでいくことができる、今も与えられている希望だということですね。特にこの神の愛が私たちの心に注がれているからです書いてあるこの言葉ですけれども、これはただ注がれているっていうだけじゃなくて、注がれていて今も注がれ続けているんだよっていう、そういう言葉で語られているんですね。私たちは神様と共に歩んでいくならば、今どんなことが起きても苦難の中であっても神様の愛を受け取っていくことができる、神様の愛が注がれ続けているんだということを受け取っていくことができる、これもまた私たちに与えられている大きな希望ですね。苦難の中でなおさら神様の愛を感じ取れるようになっていくんですね。これは本当に大きな希望だと思います。私たちは例えば、そうですね、まあ、さっき震災の話をしましたけれども、何度かお話しました、福島第一バプテストの佐藤先生の話ですね。佐藤先生が原発の事故が起きた時、そして震災が起きた時にちょうど東京の方にいた。で、いや大変なことになってしまったって慌てて地元に戻っていった。そして信徒さんたちに会う時まで、あきっとこんなことになっちゃったらね、きっとみんな、あ神も仏もないもんだって言うだろうなって、そういうふうに言う人いるだろうな、どうしようかねって言いながら奥さんと一緒に、まあ、東京のですね学校の卒業式に出てたわけですけれども、一生懸命戻っていくわけですよ。でなんとかいろんなルートをたどりながらやっと福島に着いた。で信徒の人たちに会ったら誰もそれ言わなかったって言うんですよね。そうじゃなくて彼らが言ったのは、ああ神様が一緒にいてくれました、みんな言ったって言うんですね。神様が一緒にいて私のことを守ってくださったって、みんながみんな教会の人たちがそう言ったって言うんですよね。それは本当に苦難の中で神様の愛を感じていくことですよね。今生きておられる神様が私の人生に働いてくれているって、それ大きな希望ですよね。今も現在進行形で与えられている希望だと思いますね。私たちもそうではないでしょうか。いろんな信仰の歩みの中でいろんな苦難に遭ってきた中で、でもイエス様と一緒に乗り越えてきた、その経験の中で今も神様私を愛してるんだなっていうこと、その苦難の中で経験してきたことがないでしょうか。ぜひそのことを思い返してほしいと思うんですね。御言葉を通して、また聖霊の導きを通して、ああ主が確かに今も共にいる、これが私たちのもう一つの今与えられている希望だと思いますね。私にとっては 娘が生まれるとき一つ大きな苦難がありましたね。最初双子で、奥さん身ごもったけれども、途中で一人いなくなってしまうことを経験しました。でその時私たちはすごく辛かったですね。それ大きな苦難だったですけれども、その中で一つ御言葉が与えられまして、それは私の恵みはあなたに十分であるという御言葉でしたね。そのことはすごく私たちにとって大きな励ましになりました。そして、あ、今神様は私たちのことをよく知ってくださっていて、そして語ってくれるんだなっていうことをその中で経験することができました。それはやっぱり希望ですよね。だその時点ではその苦難の意味ってよくわからないけれども、主が共にいてくださる、それは必ず益と変えられていくし、希望として受け取ることができるんだ。このことが私たちにとって大きな希望であると思います。私たちが聖霊に満たされていく中で、愛に満たされているということを経験していくことができる。その時に私たちは今も希望が与えられているし、御言葉で約束されている希望は本当に将来受け取るものであるということを味わっていくことができるんですね。ぜひこのことを最後に確認したいと思います。愛されるということを恐れる人がいます。でもこれはですね、ぜひ私たちやめて受け取っていきたいと思うんですね。愛されるということは本当に際限がなく神様によってしていただけることなんです。でも私たちはこの地上で生きている限り、人同士の愛しかなかなか体験しないから、ひょっとしたらどこかで終わるかもしれない、ひょっとしたらどこかで裏切られるかもしれない、まあ、これ以上はもらえないかもしれない、そう思うかもしれないけれども、神様の愛は注がれ続ける。今も注がれているし、これからも注がれ続かれるんだ、続くんだ。これが私たちの希望ですね。そのことをぜひ受け取っていただきたいと思います。愛されるっていうこと、私も十分愛されてます、だから愛するものになりたいと思います。本当におっしゃる通り、その通りなんだけれども、でもですね、愛され続けるんですよ私たちは。それがまた希望なんですよね。愛され続けるんです。愛されてるから愛する、それは本当にそうなんだけども、あるところではい受け取ったから、じゃあこの後も与えるだけって、そうじゃなくて、この後もずっと愛され続けるんですよね。それが神様の愛なんです。このことを最後にぜひ押さえていただきたいと思うんです。言い方変えるならば、皆さんは愛されきったって思って愛されることをやめてはいけないということですね。これからも皆さんはそれを受け続ける。神様の恵みは際限がない、そのことが今この地上で生きる私たちにとっても大きな希望であるということを私たちは確認したいと思います。まだまだ皆さんは愛されていくんだよ、この地上にもおける希望をぜひ持って一緒に歩んでいきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に、私たちはイエス様の似姿に変えられていく、そういう希望が与えられています。このことをぜひ確認しましょう。今の私たちはまだまだちょっと想像もつかない、そういうふうになるなんて思えないかもしれないけど、主は確かに苦難を通して私たちを変えていってくださる、育てていってくださる、大きな希望ですね。ぜひそのことを確認しましょう。また第二に、その希望は決して裏切られることがない。それはイエス様の十字架の約束や、また私たちの今までの経験が確かに証していることじゃないですか。もう一度確認しましょう。私たちに与えられている希望は絶対に裏切られることがありません。そして私たちに与えられている希望は今も愛され続けていることですね。これはこの後も変わりません。皆さんが神様に愛されていることはここで終わりじゃないし、はいもう私愛しきったで終わっているものじゃない、これからもあなたは愛されていくんだ、そのことを希望としてもう一度受け取りたいと思います。他にも自由にどうぞそれぞれ神様に促されていることや、感じさせられていることがあったら応答して祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈る時を待ちましょう。 ります。愛する天の父なる神様、皆を心から褒めたたえます。あなたが私たちに与えてくださっている希望を心から感謝いたします。イエス様のような姿に私たちが変えていただける、その希望を心から感謝いたします。自分たちを見るとき、私たちは情けなくもなり、また絶望感もありますけれども、しかしあなたがその希望を与えてくださっているから感謝いたします。どうぞあなたのように変えてください。苦難の中でもあなたが共にあって支えてください。それらのことを通してあなたの似姿へと変えていってください。またこの約束が、この希望が決して裏切られないことを感謝いたします。あなたがイエス様の十字架によって与えてくださった許しの希望、また天国の約束、それらは裏切られることがありません。このことを本当に心から感謝して受け取ります。主よ、どうぞもう一度私たちの信仰を確かなものとしてください。また今この希望が現実にあなたによって与えられていることを感謝いたします。今私たちにあなたの愛が注がれていることをありがとうございます。あなたと共に歩む日々は、たとえ苦難があってもあなたの愛に満ち溢れています。あなたが共にいてくださることを味わう日々であります。そのことを感謝いたします。どうぞ私たちが過去においても、未来においても、現在においても、大きな希望が与えられていることを見失わずに歩んでいくことができますように、主よ憐れみ、私たちを導いてください。お一人お一人の祈りに合わせます。どうぞお一人お一人が祈った祈りに、あなたが豊かに恵みと祝福を持って応えてくださるようにお願いいたします。すべてのことを感謝し期待し、またこの一週間もあなたの御手にお委ねして、皆さんの祈りに合わせ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。